前回は栄光の回復ということで、交わりましたが、今日は主の大庭の経験ということで、交わりたいと思います。詩編のですね84編をご覧ください。今ですね、いわゆるキリスト教会においていろんなことがあります。アメリカでまた日本に大リバイバルが来るという予言があったとか、そういうニュースがまだ入ってくる。私は正直言ってそういうものに触れたりすると非常に内側がかき乱されるんですね。平安がないんです。またか。今クリスチャンの間に何が一番必要なのか。予言ですか、印々、あるいはあの方法、この方法、新しい霊の流れ。今一番クリスチャンが必要としているのは、主のとの交わりです。詩編84編、非常に短い章です。しかしこの84編はものすごく甘い。私たちの主と私たちの関係をですね、非常に短い13節の中に、12節ですか、新改訳ですね、書いてあるんですが、非常にここは甘い、章なんです。今本当に我々が何を必要としているんですか。主のみです。完全に私たちの心がイエス・キリストだけになっている。これが鍵です。それがリバイバルです。日本に大リバイバルが来てね、かつてアメリカは日本に原子爆弾を落とした。しかし今度は霊的な原爆を落とす。何を落とすつもりですか。やめてほしい。いらない、そんなものは。私たちに必要なのは何ですか。イエスの臨在です。この方だけです。私たちに今一番必要なのはこのお方なんです。イエスというお方が今ないがしろにされている。はっきり言いましょう。イエスが霊的原爆を落とすなんていう言葉を語ると思います。アメリカはかつて日本に原爆を落とした。今度は原爆ではなく霊的な原爆を落とす。イエス・キリストがこういう言葉を語ると思います。イエスのホーリネスから見てどうですか。イエス・キリストの清さ、イエス・キリストの優しさ、イエス・キリストの憐れみ、イエス・キリストのご性質から見てこんな言葉をイエス・キリストが語ると思います。私はもう違和感があります。語るわけがない。原爆を落とされたその人たちの苦しみ、イエスは知っているんですよ。なのにかつてアメリカは日本に原爆を落とした。今度は霊的な原爆を落とす。そんな言葉がどうして出ますか。その被害に遭った方々の心はどうなります。人の痛みのわからない言葉、嘘です。はっきり言います。イエス・キリストのご性質に全く沿いません。イエスの言葉ではない。黙示録には後悔である。予言の霊はイエスの証である。 預言を語るときにイエス・キリストのパーソンが明かしされてない言葉は全部偽りです。預言の言葉とイエスは一つです。イエスの苦しみ、イエスの痛み、イエスの葛藤、これを感じるんです。原爆、あの中で焼かれていった人たちの叫び、そういうのに対してイエスはどういう気持ちで接しているんですか。そういう人たちの心に対して何の遠慮もない、こういう無神経な言葉、イエス・キリストは語ります？語るわけがない。偽りの霊です。預言の霊はイエスの証である。イエスのパーソン、イエスの優しさ、イエスの繊細さ、イエスの細やかさ、私は非常に憤りました。こんなものをなんで預言だ、イエスのパーソン、イエスの証がどこにある、イエスのご性質はものすごく繊細なんです。ものすごく傷つきやすいんです。聖なんです。その聖なるイエス、このお方の個性質に反することを決して御霊は語りません。イエスを知れば知るほど、どれがイエスの言葉であり、どれがイエスの言葉でないか分かるんです。今クリスチャンに必要なのはそのようなものではない、お方です。そしてこのイエス・キリストの聖に触れ、イエス・キリストのこの優しさ、憐れみ、この繊細な帰りに、そのタッチ、その息吹に触れることがリバイバルです。これをそっちのけして、そんなね、ガタガタガタガタね、もうあっちで予言だこっちで予言だ、そういうねガタガタしたそういうものってのは神のご性質にふさわしくありません。神の性質にふさわしい現れ、イエスの性質にふさわしい現れ、これがリバイバルです。私たちのあらゆる霊的経験は霊から始まります。第二テモテの 4-22 をご覧ください。主があなたの霊と共にいてくださるように、恵みがあなた方と共にあるように。主はどこにおられると書いてあります？霊です。私たちの霊に主はおられる。私たちのあらゆる霊的経験はイエスとの関係の中から生まれてくるんです。ですから霊、イエスがおられる霊が全ての鍵なんです。今予言だなんだって言ってるのは、あれは全部魂を煽ってるだけです。魂を煽ってるだけです。ですからそれによって煽られた人は必ず燃え尽き症候群になります。燃え尽き症候群になります。私たちは内側の霊から優しいタッチで主が内側の命を立て上げてくださる。こういう内側の繊細なミニストリーに預かれば、主の言葉とそれ以外の言葉を見分けることは簡単です。あまりにもガサツです、今のキリスト教会。あまりにもデリカシーがない、非常に繊細さがない、主のホーリネスをむしろ傷つけている。そして私たちはこの霊を用いるために、ルカの9-22をご覧ください。 ここに書いてありますね。私に、23節ですね。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従いなさい。自分の命、これは魂です。原文では魂を救いたいと思う者は魂を失う。私のために魂を失う者はそれを救う。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろう。ここにあるこの魂を失えということです。自分の十字架を追うということです。これが全ての霊的経験の鍵です。私たちは霊が死んでいる頃は自分の思い、意志、感情、魂を煽って生きていた。魂を自分で鼓舞して生きてきたんです。その名残がクリスチャンであっても残っている。この魂の生き方から霊の生き方に変わることです。この時に大事なことは、悪いものっていうのはすぐにね、捨てられるんですよ。自分の肉。肉っていうのはね、悪い部分っていうのはすぐわかるんです。良い部分が残るんです。しかし、神の目から見て、私たちの良いもの、私たちが悪いもの、そういうものってのは神の標準には絶対に合わないんです。私たちが自分の力で自分の努力で善をなす、そのようなものはボロに等しい。私たちの義はボロ切れである。私たちは徹底的に nothing である。自分の魂っていうのは一切役に立たないということを知るべきです。これ言うとある種の人たちは怒ります。私はこれだけやってる。私はこれだけ。それが私なんです。怒る。私たちの魂のこの命というのは徹底的に否まれないとダメである。十字架です。今のね、日本のキリスト教会の傾向というのは自己愛です。お互いに効果で立っとり、大事に大事に、お互いにお互いに、で相手にね、もう傷に触るように、傷つけないように、お互いに何かあると傷ついた、自己愛です。この自己愛を否めって言ってるんです。主は福音というのははっきり言います。過激です。過激なんです。はっきり言って真綿でくるんだような生き方ではないんです。イエス・キリストというのは過激だったでしょう。両替人の机をひっくり返し、縄で鞭を持って追い払う。私はね、今の日本の状況に対しては、女の霊が働いてるって言ってるんです。今ね、日本はね、母性が病んでます。若いお母さんがみんなね、病んでます。子育てで悩んでる人が約300万人。子供を育てるのが怖い。母性っていうのは命なんですよ。昔スポック先生の育児書ってありましたよね。ああいうものでマニュアル化してるんです。マニュアル化。子供の真実を見ることなくマニュアルに合ってるかどうか、自分の子供が自分の子供である、これダメなんです。マニュアルに合った子供がいい子供だから、その子供のね、人格っていうのを傷つけるわけ。マニュアルに合う子供なんていると思います？いるわけがない。みんなそうやってはめ込んでるんです。命を阻害してしまっている。なぜですか？得ようとするからです。子供を立派な子供に育て、子供を立派なクリスチャンに育て上げるために、日本キリスト教のパターンにはめ込んでいくんです、子供。だから子供がおかしくなります。クリスチャンの子供で、ね、いろいろとトラブルを抱えている子供いっぱいいます。ある教会でね、頼まれた、信仰の継承について喋ってくれ。信仰の継承って何なんでしょうって聞いたら、親が子供にどうやって信仰を教えるか、これで挫折した人がいっぱいいる、だからその人たちに対して、またこれから若い人たちに対して教えてほしい。なぜそうなっちゃうわけ？はめるからです。命に目覚めていない。命はどこにある命ですか？霊です。魂ではないんです。みんな魂のパターンを作り上げようとしてるんです。 霊の命を自由に解放することがクリスチャン生活なんです。皆さん、誠の自由は霊の解放なんですよ。魂の中でこちゃこちゃこちゃこちゃね、企画品作ってどうするんですか。日本キリスト教の企画品、そんなの役に立ちません。我々は企画外です。皆さん、企画品になりたいですか。私たちは企画外。内側の霊の命を自由に解放する、自由に喜び、自由に泣き叫び、自由に落ち込み、自由に表現する神なんです。聖化されるっていうことはどういうことだって前に言いましたっけ。こちこちこちこち、聖人君主、仙人みたいな人。違う、真人間になることです。そうでしょ、人になることです。皆さん、完全な人になること。私たちはそのためにね、霊を耕し、霊に主の臨在がある、その霊を耕し、そして主だけにフォーカスするんです。昨日のバイブルカレッジでもお話ししたんですが、第一サムエルを見てください。第一サムエルでですね、サムエルがイスラエルを支配している間、7章の2節、主の箱がキリアトエアリムに安置された日から時が過ぎ20年を経た。イスラエルの家はこぞって主を慕い求めていた。そして4節、イスラエルの人々はバールとアシュトレトを取り除き、ただ主にのみ仕えていた。皆さん、これがサムエルのミニストリーです。皆さんはここに今日何を求めてきました。私たちは何をしにここに集まっているんですか。主を主体求める、誰を主体求める、何を求めているんですか。ジーサス、この主とお会いするために集まってるんです。このね、主を主体求める、これが今ないんです。いろんな賜物、印不思議、そういうものは皆主体求めています。油注ぎ、予言、個人予言、皆主体求めています。イエス・キリストだけを主体求める。ただ求めるんじゃないですよ、慕う、慕うんです。もう内側が慕う。詩編の41編にありましたね、谷川が、鹿が谷川を慕いあえむように、私の魂は主を慕い求める、これです。内側が慕い求める、ジーサス、これがリバイバルです。こういう気持ちがクリスチャンの中に全部に起きて、ここに集まった時にすぐ主よ、そしたら皆さんの霊はわーっと解放される。そうするとその皆さんの霊から解放された御霊、これがイエスの臨在をもたらすんです。完全にこうイエスの臨在だけで満ちてしまうんです。そのためには私たちの霊が深く耕される必要があります。主の前に出た時にですね、霊が開かれて主の前に出ている状態と 思いの中でね、ああ長いな、今晩どうしようかな、うん、あのことこのことってあの頭の中をぐるぐる巡っている状態で出てるとき、わかるんです。霊が開かれて主と出会って主よと触れているときと、思いの中に閉じこもってうち自分の中に閉じこもってる、わかるんです。私たちは思いを抜けなきゃダメです。自分も抜けなきゃダメです。自分から解放されなきゃダメです。いいですか皆さん、あなたを縛ってるのはあなたの夫でもない、妻でもない、子供でもない、上司でもない、誰、自分です。最後よろしいですか、私たちがキリストを主体求め追求する時の最後の障害物は何ですか、自分です。私の苦しみ、私の悩み、私のこれまでのこと、誰も分かってくれない、私なんかどうせ、プライドです。主の前に行った時それははっきり言います、汚れている、主を傷つけるんです。皆さん、なぜ、主はもう皆さんをどのような存在にしたんですか、皆さんはキリストが裂かれたことによって聖なるもの、完全なものとされている、これが主の御心です。なのに私はまだダメです、至りません、私なんかどうせ、主の御心を傷つけています。もっともらしい謙遜に見えるけど、もっとも醜悪な自分の在り方です。自分の匂いに満ち満ちているんです。それは神の前に悪臭を放つ。聖書は何て言ってます、私たちは何だって言ってます、聖なるもの、あなたは清い、あなたは完全だ、これが真理です。ヘブル10章をご覧ください。ヘブル十章のですね、まず十節。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされた。された。皆さん、これが神が私たちを見るときの評価です。あなたは清い。あなたは清い。完全に私の体が捧げられたことによって聖なるものとされている。皆さん、これが神の言葉です。これに私たちがあえて異議を唱えますか。それは自分です。私たちは理解した上で納得するんですか。理解するのは誰が理解するわけ。私。私が理解しなければ聖書は信じない。何が生きてます。私。まあ、私もですね、しばしば、質問攻めに遭うんです。これどういう意味、教えて、これどうなってんの。人々はね、知りたい、なんで、知恵の木の実を食べたからです。情欲です。知りたい、分かりたい、理解したい、納得したい、これが自分です。私たちは納得したから信じるんですか。違う。書いてあるから信じる。 ロマ書12章にありましたよね。私たちは思いが作り変えられる人がある。思いが作り変えられる人がある。納得したい私。これをね、自分の理屈からその通りだとなったら信じる私。その私が邪魔してるんです、皆さん。よく私は心の病気だから信じることができないんです。信仰持てないんです。嘘です。私はこの問題があるから信じることができないんです。嘘です。私はこういうトラウマを受け、今までこんなに悲惨な生活をしてきたから信じることはできないんです。私は人間なんか誰も信じることはできません。私は私です。何があります？私。ものすごくこれは醜悪な姿なんですよ、神の前で。このことを本当に知ったら、我々はもう身の置きどころがなくなるんです。私たちの生まれつきの姿ってのはそういうもんです。醜悪なんです。臭い。神の前に腐敗しているんです。しかし、私たちは、キリストの体が捧げられたことにより、聖なるものとされた。信じますか？この御言葉が甘く感じられます？主を感謝します。私たちはあなたの体が捧げられたことにより、聖なるものとされています。御言葉が甘いですか？この中の御言葉がたとえ叱責に満ちていても甘いですか？皆さんね、怒られるってことは幸いなことです。怒られなくなったら人はもうおしまい。誰にも無関心。神がなぜ私たちを叱責するんですか？私たちを愛しているからです。ご自分へと戻したいからです。全部御言葉の中にあるこの叱責、励まし、皆さんにとって同じです。甘いんです。なんと信仰の薄いものよ、なぜあなた方は信じないのかと言われた時に、私はどう応答します？主よ、お言葉通りです。信仰の薄いものです。憐れんでください。こういうふうにして主と関わりを持つんですよ。あらゆるところで主の叱責、励まし、全部甘くなるべきです。ひねくれてるんです、私たちは。ああ言えばこう言う、こう言えばああいう、絶対納得しません。納得してたまるか。これは私です。ヘブル10章の19節、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信している。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださった。さらに私たちには神の目を支配する偉大な祭司、大祭司ですね、おられる。心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われて信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。私たちは完全に信頼しきって死聖所に入っていくんです。そこにはもうすでに私たちのために血を流したその方がいるんです。その方を目指していく。クリスチャンの一人一人がそういう深い主との交わりに入っていたときに、教会はエペソ1の23にありますように、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられるところである。キリストが満ちあふれるんです。キリストの富、キリストの豊かさ、キリストだけがそこにご臨在するようになる。これが教会です。 キングナーフェロシップはここはいわゆる日本型の礼拝形式で一切取っていない。だからどういう展開になるか全くわからない。その時々でどういう導きになっていくか全くわからない。ただ主に委ねてるだけなんです。ただそのお方を見てるだけなんです。このお方が私たちを導く、そして私たちが何を求めているのか、その方に触れることです。主体求めるんです。そして内側の深くからイエスによって耕されるときに、皆さんの霊はもっともっと解放されてきます。もっともっと内側が自由に解放されてくる。もっと主の臨在が濃厚になってきます。皆さんの霊です。霊です。これが耕される必要がある。この時神の技というのはね、自然となされるんです。偉い先生方が何とか委員会を作っていろんな企画をやって、ね、政界を成功させる、そんなこといりません。皆さんのうちの霊が耕され、内側のキリストが自由に生き生きと生きるようになって、皆さんを通してキリストがどんどんどんどん生きるようになったら、これがリバイバルです。ポイント外してますよ。一番鍵になる霊、そのうちにいますお方、この方なんです。鍵は詩編84章に戻りますが、私もじゃあ新改訳でですねお読みします。万軍の主、あなたのお住まいはなんと麗しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。皆さん、この言葉を聞いたときにこう内側で躍動してきましたか？ジャンプハレルヤ。主の大庭の経験なんです。万軍の主、あなたのお住まいなんと麗しい。私の魂は大庭を恋したって耐えいるばかりです。皆さん、そういう神に対する欲求があります。男の人ですとね、仕事ね、疲れて帰ってくる、風呂へ入る、ビール、恋したこの一杯うわってこういう感じで満たされるわけでしょこれがやめられないっていうね。あるいは晩酌ね、うちのねおじいちゃんね、仕事やった後必ずお風呂から入ってですね、晩酌やるんですよ、ちびちびと。これがうまそうなんですね。子供の頃に今でも覚えてる、こうちびこうやってやってるわけなの。そんなにお酒っておいしいのかな飲んでみてあと思ったんですけど、酒が好きな人はもうたまらん、たまらん。イエス・キリストも同じですよ。皆さん、私が主よと呼ぶとき、イエスに触れるとき、そのイエスの臨在が私たちの渇きを満たすんです。酒なんてのはあんなもん表面的なものだけど、主の満たしは我々の心の奥底から満たしていくんです。内側が本当に解放され、主よ満足。夏の真夏の生ビールのジョッキ、 耐え求める、耐えるばかりである。神に対するそういう上乾き、皆さんもしなかったら起こしていただく必要があります。しらけたクリスチャンダメです。私たちはしらけたクリスチャンになっちゃいけない。周りを見渡してこの人たち何やってんのかな、主を、主よ何やってんだろうな、私たちは主よとなった時には他はもう目に入らない。自分がどんな姿であるか自分がもう見えなくなるんです。皆さん完全に主の中に入っていってしまう。主をしたい、恋したって耐えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。私たちがねここへ来るときにいろんなこの世の問題でね干からびて、そして、やっとついた今日はもうなんかしんどいな、もう黙って座ってよ、時間やり過ごして帰れば一応お勤めを果たせる、まあ目立たないようにだけどウォーシップに入っていくとき開かれてくるんですよ。内側がほころんでくる、そして命の水の流れが皆さんの中に流れ込み、渇きを潤し、油を塗り、内側にかぐわしい香りが満ちてくるんです。そうするとジーザー、あとはもう目に入らなくなってくる。これがセレブレーションです。普通この3時間も4時間もやってるところはないんですね。なぜ？持たないからです。先生せめてメッセージは20分にしといてくださいそれ以上は無理です私たちは何をしてるんですか。これ主に触れ、主だけを恋したっているんです。スズメさえも住処を見つけました、ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたえています。皆さん、私たちの、人生っていうのはね、今まで神から離れた時どうでした？いろんなことでね、人を傷つけ傷つけられ、乾いていた。そして私たちは帰るところがありました。女は天涯なんとかってあるんでしょ帰るところがない、男だってないんです。会社にだって居場所はないし、うちに帰ってくればあれこのおじさん誰だっけ身の置き所がないんでしょ世の中。だけど今私たちはどこにいるんですか。主の家です。帰ってきたんです。 Welcome home。 ホーム、甘いでしょ。神のホームに帰ったんです。皆さん、家に帰ったらね、着飾るんですか。家に帰ってネクタイしてね、ピシピシピシピシピシピシ。家に帰ったら皆さんどうするんですか。ホーム、心の底から、ほう。そして、座るんでしょ。家に帰ったら何をエンジョイするんですか。お互いの人間関係です。子供との関係、夫婦の関係。そこには、命のつながりがあるんです。神の家に、私たちは、帰 帰った存在です。 Welcome home。 この家をエンジョイするんですよ。クリスチャンの義務を果たす、礼拝出席、11献金なんかね、だんだんだんだんね苦しくなってくる。違う、家に帰ったんです。皆さんはリラックスし、心の底から安らぐんです。ブラザー・ローレンスという人がいました。でこの人はですね、カトリックの修道士なんですね。で非常に薄い本なんです。これだけの厚さですけども、この本の中にですね、こういう証が書いてある。ちょっとお読みしますね。私はこの機会に私たちの修道会の一人の友を紹介いたします。まあ自分のことなんです。だけどそれを、友達という形でね紹介する。この人は神の御前に歩むことを実行して素晴らしい成果と絶えざる助けとを受けている。この人の証からあなたも私も共に良きものを得たいものです。まず知っていただきたいのは、彼が40年以上もの修道生活の中でいつも神と共にあるように努め、神の御心を痛めるようなことは何一つ行わず、言わず、思わないという生活をしたということです。まず私たちが何を求めるかです。いつまでも自分のことを言い続けるの？私は違う。神の御心を痛めるようなことを何一つ行わず、言わず、思わないという生活をした。しかもこれは他の動機からではない。神は限りなく愛すべきお方でありますから、この神をのみ愛することから生まれたものである。愛する人を傷つけたくない、これが全ての動機だ。このようにして30年以上も彼の魂は力強い喜びに満たされ続け、時にはいいですか、時には内なる喜びが制しきれずに外に溢れ出てくる。叫び出してしまう。思わず子供っぽい行動となって現れ、それは信仰を表す行為というよりも他愛のない行動に思われるほどでした。幼子みたい、喜びがね制しきれずに溢れてしまう。主の臨在が迫ってくるとき、皆さん声が出るんです。制しきれなくなるんです。もしも彼が少しでも神の臨在から離れることがあると、神は直ちに彼の魂にそのことを気づかせられて、私たちもね分かるんです。主から離れているときはね、内側がねなんかねこうイライライライラ、あるいはね圧迫される、あるいは内側に渇きを覚える。今主から離れてなんか自分でもがいてるな、わかるんです。しかし神は直ちに彼の魂にそのことを気づかせられて、再び呼び戻してくださる。それは彼がしばしば日常の仕事の最中に経験することである。私たちいいですか、日常の生活の中でですね、どこにいるかです。皆さんが会社に行けば会社の部屋、あるいは家庭にいる、いろんな場所にいますね。これは物理的にそこにいるだけです。私たちが誠にいる場所はどこですか？主の御庭、そこにいるんです。皆さんは思いは目の前の仕事、家事、いろんな伝票書きね、そういうものに思いは向いている。しかし霊はその大庭にいつもいて、そこに漂っているんです。彼はこういう内なる声に対して実に忠実に応答しています。彼は直ちに自分の心を神に向け、このような愛の出会いにふさわしい愛と優しさとに満ちた眼差しと言葉とによって答える。 神がなぜ我々に注意を喚起するんですか。主の愛から落ちているよって言ってるんです。私の愛に立ち戻れと言ってるんです。例えば私の神よ、My God、 私の神よ、私はここにおります。主よ、私は全くあなたのものです。私をあなたの御心にかなうものとしてくださいと言って応答する。主よ、私はここにおります。私は全くあなたのものです。私はあなたの御心にかなうものとしてください。すると愛なる神はこのわずかな言葉に満足され、再び彼の魂の中心に住まわれ、安息なさるのが彼には本当に感じられるように思われる。私たちが神から離れて私たちの中に安息がないときには、神も安息してないんです。私たちがこうやって応答するときに、神が私たちの魂の中心に住まわれ、神ご自身が安息なさる、彼には本当に感じられる。彼はこれらの事柄を体験によって、神が彼の魂の中心にいますと確信を持ち、たとえどんなことが起こってももはや疑うことができなくなっている。自分の中にこのような大きな宝庫、宝の蔵があることを発見し、絶えず彼は安息と満足と思って喜んでいることがお分かりでしょう。彼はこの宝庫をもはや不安を抱きながら探し求めるのではなく、それは彼の前にすでに開かれており、彼が望むものを自由に取り出せることができる状態にあるのです。彼は私たちが盲目であることをしばしば嘆いており、私たちがあまりにもわずかな恵みを持って満足していることを見て、いつも哀れな人たちだと思って言っています。彼が言うには、神の宝庫はちょうど果てしない大海のようなのに、打ち寄せてくるさざ波に似て、ごくわずかな神との交わりを持って私たちは満足してしまうのです。私たちは盲目であるためにこれに気づかず、神を妨げていることも知らず、恵みの激流を阻止している。誰が阻止しているんですか。私です。もし生きた信仰を貫く人を神がご覧になれば、神はその人に必ず溢れるばかりの恵みを注がれます。ちょうどそれは今までせき止められていた急流が突然流れ出し、場所を求め堤防を破って流れ出る勢いで押し流すようなものである。私たちはこの急流をね、自分の愚かさのためにせき止めてきたのです。もうこれからは止めるようなことはやめましょう。非常にこのブラザー・ローレンスの本は薄いんですが甘い。この本を、私は救われた頃ですね、もう一日、一行二行、非常に甘いね、主のタッチを、受けています。未だにこの彼の証で 主の前に本当に近く歩んだんです。他のものにもう目がいかない。私たちは今まで自分で自分の自由を束縛し、また神の御心を傷つけ、そして神の恵みを自分でとどめていたんです。今この時、今までの自分の考え方、感じ方、完全に変えるという決心をしてください。今までのパターンで、いろいろなこと全部そのパターンでやってきたら、永遠にそこをぐるぐるぐるぐる回っているだけです。今までの自分の考え方、自分に対する評価の仕方、他人に対する評価の仕方、全部ここで変えるという決心をしてください。これが鍵になります。ちょっとお祈りします。私の後に続いて読んでお祈りしてください。主イエスよ、感謝します。あなたが今私のうちにおられ、私の命となってくださったことを感謝します。あなたは聖なる方です。繊細な方です。私たちはがさつな存在です。自分のその無神経さのゆえに、あなたの御心を傷つけてきたことを許してください。あなたが恵みを注ぎたく思っていても、私たちがそれを阻害していたことを告白します。今までの考え方、感じ方、これをすべて捨て去ります。あなたが聖であると言ってくださるから、私たちは聖です。あなたが完全であると言ってくださるから、私たちは完全です。あなたの身思いと私たちの思いが一つでありますように。あなたに対する愛のゆえに、あなたの愛に応えるために、私の動機をすべてそれに集中させてください。私はここにおります。私はあなたのしもべであります。どうぞ御言葉通りこの身になりますように。あなたの大庭に入り、あなたご自身を楽しむことができますように。私のうちにあなたに対する植え替え気を起こしてください。あなたを慕い求めます。あなたに植え替え気ます。あなただけで満たしてください。イエスの名によって。 詩編84編に戻りますが、なんと幸いなことでしょう。五節です。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎ去る、過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。先週、クリスチャンが歩むべき道はどういう道だって言いましたっけ。入る門は狭い、しかし私たちが歩むべき道は王子です。私たちはシオンへの王子にあるんです。シオンというのは神のおられるところ。私たちは王子の上。この王子はどういう道でしたっけ。そうですね。そして聖なる者だけがそこにいることができ、けだもの、けがれた者はそこに入れない。じゃあ私たちはその王子にいるときにいろんなけだものの影響を受けるんですか。ない。神が守る。私たちの歩むべき道はシオンへの王子です。そのシオンへの王子はどこにあるって書いてあります。心の中です。心の中にシオンへの王子がある。皆さんが主だけを主体求めているとき、皆さんの心の中にこのシオンへの王子が惹かれているんです。私たちはそこにとどまるんです。彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。外側でいろんなことが起きる関係ないんです。目の前のことがいろいろ変わる、家族がいろいろ変わる、自分の仕事の状況が変わる、世の中が変わる、関係ないです。このシオンへの王子は、私たちの心の中にある王子は永遠に変わらない。なんで皆さんね、カウンセラーのとこ行くの。私の問題何とかして、何とかして、なんで。振り回されているからです。目先のことに、自分の家族によって、自分の誰かによって、そのことが皆さんの心をかき乱しているから、何とかしてほしい。カウンセラーのとこ行ったって何にもなりませんよ。ならない。これはね、私の友達でもいるんですね。いろんな病院を回った、あんなとこであんなことやったって何にもならない。患者さんの方がよくわかるんです。私たちはこの王子にとどまりさえすればいいんです。この時、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。内側から湧いてくるんです。こんこんと、こんこんと命の水が湧いてくる。はじめの雨もまたそこを祝福で覆う。皆さんはどういう民だって言いましたっけ。シオンの回復の時に何て言いました。私たちは廃墟、廃墟。しかし廃墟に対して神は何て言ってるんですか。喜べ。皆さんはシオンとして今どうなってるの。神の花嫁として立て上げられつつある。皆さんの運命は変えられる。もうそこに運命づけられているんです。皆さんが立て上げられ、この神の栄光を皆さんが表すときに、皆さんが喜ぶときに、諸国の民は何て言うんでしたっけ。神に祝された民。はじめの雨もまたそこを祝福で覆う。全部が祝福です。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れる。力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れる。皆さんに力があります？私たちにはない。 しかしこのね、涙の谷を過ぎるとき、内側からいいですか、湧いてくるんです。もう自分でダメだ、もう終わりだって言ったときに、内側から不思議な力が湧いてくるんです。皆さん、皆さんのうちに力のルーツがあるんです。どなた？キリスト。内なるキリストが内側で我々を支えるんですよ。そして私たちを神の御前に表してくださる。この経験をすればいろんなことを恐れなくなります。何があってもそこに主の支えがあり、御手がある。この経験したら怖いもの私たちの内側を神の愛が麻酔するんです。平安と安息でかきたてられる、不安になる、パニックになってしまうような時、麻酔、まことの精神安定剤はどなたでしょう？ハレルヤ、御霊、そしてイエスです。いろんなトラブルあってどうしようもなくなった時に、そういう経験したことが皆さんあるはずです。なんで自分は今こんな時に平安なんだ、なぜこんな時に自分は内側が喜んでいるんだ。これがクリスチャンです。はっきり言いますよ、クリスチャンが安穏とした道を求めているとすれば、かえってトラブルを招きます。覚悟してください、トラブル続きになる。クリスチャンが真に神に忠実に歩むように決意してごらんなさい。誰が一番嫌がるわけ？そうです、世の中にそういう生き方しててごらんなさい。足を引っ張ります。クリスチャンは何にもない安逸な人生を歩む人、これを求めているならば思い違いをしています。覚悟を決めてください。覚悟を決めてください。私たちに苦難はつきものです。いや、むしろ苦難は必要なんです。なぜ？我々を練り上げるためです。苦難に預かってないクリスチャンは役に立ちません。何にも痛みのないクリスチャンは役に立ちません。サムエル記ですね、あ、ごめんなさい、ヨシュア記をちょっとご覧ください。これ本当はですね、バイブルカレッジでですね、お話を、しようと思っていたんですが、ヨシュア記で予期地に入る、ヨルダン川を渡ってですね、5章をご覧ください。予期地というのは私たちの受けるべきキリスト。そしてその地に入るために、よろしいですか？2節見てください。その時主はヨシュアに火打ち石の刃物を作り、もう一度イスラエルの人々に割礼を施せとお命じになった。そこで民に割礼を施した。そこでですね、8節を見てください。民は全員割礼を受けた後、その傷が癒えるまで宿営内の自分の場所に。ヨルダン川を渡っていよいよ予期地に入る、乳と蜜の流れる地を得る、そこまで来てるんですよ。その民は何に預かる必要がありました？割礼です。割礼というのはガラティア書で私たちは心の割礼を受けている、肉が切り取られる経験です。そして民はどう書いてあります？全員割礼を受けた後、傷が癒えるまでそこに留まっている。我々が本当に予期地の経験をする前には肉が切り取られます。痛みます。痛みで動けなくなります。 何日間かこの宿営にとどまらない、言えるまで先へ行けなくなるんです。これが予期地の原則です。クリスチャンで痛みを経験していないクリスチャン、使い物になりません。聖書をいくら頭で知っていても役に立たない。痛みを経験した後、この予期地の経験に入っていくんです。皆さんね、なんでカウンセリング、相談、個人予言なものを求めるの？覚悟ができてないからです。覚悟したらそんなものいらないでしょ。我々は苦難に遭うように定められてます。しかし神は全てを計り与えている。あなた方が耐えられないような苦難に遭わせることはない。あなた方が耐えられるように逃れる道も備えてくださると書いてある。いろんなトラブル、苦難が来た時、皆さんどうするの？ああ大変だ、あっちの先生こっちの先生、どうするの？そこに踏みとどまるべきです。宿営にとどまったでしょ。痛みを覚えて癒されるまでは先へ行かないの。何とかして助けて、私のところに来ても無意味ですよ。幸いである、それがあなたの運命である。覚悟はできてないんじゃない、クリスチャン。リバイバルリバイバルとか言ってね、大声叫ぶのはいいんですけれども、覚悟してるクリスチャンがどのくらいいます？私の幸せ、私のハッピー、ミカね、あの四式の時代にいたの、自分で勝手に祭司立ててね、私がハッピーになれるように祭司で、レビ人が来たらね、私のうちの祭司になってくれ、私をハッピーにしてくれ、私がハッピーになりたい、私が幸せになりたい。覚悟ができてない。クリスチャンの歩みは十字架の道です。リバイバルを真に求めるのであれば、あなたは覚悟ができているのか、十字架の道を歩む覚悟ができているのか、神はそう聞くんです。十字架の道は切られる道です。傷つく道です。覚悟してください。覚悟が決まれば落ち着きます。本当に覚悟しちゃったら人は落ち着きます。覚悟してないから、あわわわわわ、焦る、あわわ。神の大庭にいて、私たちはね、ここの経験をするんですよ。涙の谷を過ぎるときも泉の湧くところとする。皆さんのうちから命の泉が湧いてくるんです。この泉がいいですか、皆さんの傷を通して流れ出るんです。傷がなくツルツル、規格品通り、一部の隙もない、寸法ぴったり、そんな人が何の役に立ちますか。傷だらけであるクリスチャン、幸いです。その傷からこの命の泉が湧いてくる、人を癒すんです。本当に用いられたかったら、神はそういうところを通します。涙の谷を通される。皆さん覚悟できてます？アーメンな。沈黙が支配しました。覚悟してください。怖いものはなくなります。泉の湧くところとする。初めの雨もまたそこを祝福で覆う。そして力から力へと進む。シオンにおいて神の御前に現れる。ハレルヤ、行こう。怖 これが我々の栄光です、皆さん。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことに、あなたの大庭にいる一日は、千日に勝る。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたい。ハレルヤ。あなたの大庭にいる一日は千日に勝る。私たちが主の大庭に一日いれば、神の目にこれは千日です。主から外れて自分勝手なところにいれば、何日経ってクリスチャン経験生活20年30年やろうとも無意味です。神はクリスチャン生活を物理的な時間で測っていませんよ、ね、これは前にあの出エジプトからソロモンの神殿ができるあのね年が違ってるっていうところは喋ったでしょ。知識において他人に占領されている時は全部省かれているんです。聖書ってすごいですね。私たちが主の大庭から背いて出ている時は Nothing です。無意味。だからエペソードに何て書いてあります？今は邪悪な時であるから、時をあがないとるように。時をあがないとって主に捧げるんですよ。それは主との交わりの時間です。甘く親しい交わりです。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。面白いですよ。クリスチャンがね、覚悟してね、そこである意味で開き直ったクリスチャンは強いです。そうするとですね、苦難、ああなんか怖いな、今ですらもうこれだけのものを追ってどうすればいいの、これから先またますます苦難が。ノーノーノーノー。何が来るんですか。何が来るって書いてあります。主は恵みと栄光を授け。皆さんが覚悟したら後に続くものは何？さっき言ったでしょ、ブラザーローレンスが、とどめられていたものがドーンと流れてくるんです。今までの皆さんの歩みの次元と全く違った次元が開かれます。今までちまちまそういうね歩みじゃない。ドーンと我々恵みから出ようと思っても出れない、祝福の流れから出ようと思っても出れないんです。なんて書いてありました、前回追ってくるって書いてある。主よもういいですって、なおも恵みと祝福はある意味が追ってくる。安楽な生活したいと思ったら苦難を前に行きますよ。苦難を覚悟したらむしろ恵みと祝福が追ってくる。どっちを選びますか。損得感情から言ったってどっちを選びます、皆さん。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。ハレルヤ。主の大庭に入り、主の愛に触れるんですよ。内側からね、甘い感覚がじわーっとこみ上げて、うわー、エクスタシーです。神が甘い経験って持ってます？神は甘い、神は甘い、この甘さに浸り続けることがクリスチャン生活です。甘いんです、皆さん。神は苦難に遭えば遭うほど甘い、困難に遭えば遭うほど甘い、一 人から裏切られればや、あ、裏切られるほど甘い。私はあなたの主である。私たちが苦しむとき、主も一緒に苦しんでいる。一つなんです。そして主の慰めが内側から込み上げてくるんです。主の慰めに預かる。荒廃したもの、打ちひしがれているもの、壊れているもの、幸いである。慰めを受けるであろう。人からの慰めを求める必要はない。神の慰めに預かるであろう。そしたらいろんなこと起こるの怖くないです。神の慰めがあるからです。私たちは直ちに主に立ち返る。そこにうちにいます主とお目にかかるんです。直ちに慰められます。直ちに内側からこの泉が湧き出ます。直ちに内側から力が湧き上がります。だから私たちは迫害されても滅びず、追い詰められても絶望しない。あらゆるところで私たちはキリストの勝利を表現できるんですよ。皆さん、もう一回聞きます。覚悟ができていますか？アメン。ハレルヤ。あなた方の上に祝福と恵みが押し寄せるであろう。ハレルヤ。アメン。おお、ハレルヤ。主を感謝します。お祈りします。ロージーザス、おー、ジーザス、おー、主よ、感謝します。おー、主よ、ただ感謝します。あなたの大庭にいる一日は千日に勝る。主よ、あなたの臨在をしたい求めて、私たちは消え入るばかりあなたを慕います。ロード、主よ、どうぞ私たちの霊、魂、あなたの御手を持って耕してください。硬い魂、硬くなな思い、ひねくれた感情、今私たちの内を探り、主よ、あなたの愛を持って溶かしていただきますように。主よ、私たちの心は曲がりくねった、ゴツゴツした茨とあざみに満ちた道であります。しかしよ、あなたはその道を刈り込み、まっすぐに滑らかに平らにならしてくださる方であることを感謝します。主よ、今私たちはただあなただけを慕い求めます。その上渇き、あなたに対する上渇き、起こしてください。今まで自分であなたの恵みの流れを妨げてきたことを許してください。自分、私の 私が、私は、私、私。主よどうぞその私から解放してください。今古き人はすでに十字架につけられたと書いてある通り、そして今やキリストイエスにある者は自分の肉を情と欲とともに十字架につけてしまったと書いてある通り、お言葉通り告白します。あなたがご自分の体を裂いてくださったゆえに、すでに死聖所に至る道は開かれ、私たちはあなたの血を携えてはばかることなく時期を得た助けを受けるために、恵みの御座に近づけることができますことを感謝します。私たちはこの世に生きていますが、この世のものではありません。この世は私たちに対して十字架につけられ、私たちもこの世に対して十字架につけられています。私たちが誇るものはただキリストの十字架だけでありますように。主よ、今私たちは十字架の道を歩むことを覚悟します。今まで困難から逃れよう、苦しみから逃れよう、トラブルから逃れよう、そういう逃げの人生は終わりにします。逃げて逃げて逃げる、自分から逃げる、人から逃げる、夫から逃げる、子供から逃げる、そういう逃げる人生をもうやめにします。私たちはあなたにあって、あなたが私たちの城壁、私たちを三翼の陰に隠して守ってくださるゆえに何も恐れません。恐れる者には愛が全うされていない。恐れるな、恐れるな、虫けらの役目よ。私はあなたの右の手をあなたに手で支え、あなたを守る。私はあなたの神である。おお、主よ、なんでその方がおられるのに、あれこれあれこれ私はさまようのでしょう。私たちが戻るべきところはあなたのうちです。あなたの大庭にいる一日は千日に勝る。私はそこが私たちの居場所です。言い訳をしません。私はここをこのように傷ついているからとか、このような目に遭っていたからとか、私は心が病んでいるからとか、夫が悪いとか、一切言い訳をやめます。ただ主よ、あなたに告白します。私はここにおります。お語りください。あなたのお言葉通りこの身になりますように。あなた方は世にあっては苦難がある、しかし恐れるな、私はすでに世に勝っている。あなた方が苦難に遭うことは定めである。あなた方の苦難から逃げようとすれば 追われるであろう。しかし苦難の中にとどまり私に立ち返るならば、あなた方の内から泉が湧き出る。あなた方は力から力へと歩むであろう。私があなたを支える。私に立ち返るように。鼻で息をする者に頼ってはならない。喋ることのできない偶像になぜ頼るのか。金、人、カウンセラー、私が彼らを作り、私が宇宙の法則を支配し、私があなたを作った主である。あなたの全てを知っている主である。あなたが伏すも立つも、あなたが物言わぬ前からあなたのうちにあるものを知っている主である。なぜその私に戻らない。なぜさまようか。私の元に帰るように。あなた方が十字架の道を歩む覚悟を決めるならば、祝福と恵みはあなたを追ってくるであろう。そしてあなたが祝福され輝く時に、あなた方は神に祝された民であると世の中が知るであろう。私に明け渡し、私に全てを投げ出すように、全てを明け渡すように、完全に私の前に降伏するように、私はあなたの主である。あなたに生きる日の限り、良き者があなたを追ってゆくであろう。あらゆる良き者があなたを満たし、あなたに溢れるばかりに注がれるであろう。ハレルヤ。それぞれ主に告白してください。私はあなたのものです。私の人生はあなたのものです。あなたに全てを明け渡し、あなたが主であることを感謝します。全ての全ての主である方を褒めたいます。ただあなたを礼拝し、あなたの良き身胸に全てをお委ねいたします。ハレルヤー。